今日はローマ人への手紙4章の1節から読んでいきましょう。4章の1節から入っていきます。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められるのなら彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義と見なされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みではなく当然支払うべきものと見なされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるならその信仰は義と見なされるのです。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言ってます。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰は義と見なされたと言っていますが、どのようにしてその信仰は義と見なされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか、まだ割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく割礼を受けていない時にです。彼は割礼を受けていない時、信仰によって義と認められたことの証因として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められる全ての人の父となり、また割礼のある者と父となるためです。すなわち割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。というのは世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは律法によってではなく信仰の義によったからです。もし律法によるものが相続人であるとするなら信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます。律法は怒りを招くものであり律法のないところには違反もありません。そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束は全ての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなくアブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たち全ての者の父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち先死者を生かしないものあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの質問はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることと認めてもその信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰はますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義と見なされたのです。しかし彼の義と見なされたと書いてあるのはただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中で蘇らせた方を信じる私たちもその信仰を義と見なされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。まあ、大変長いところなんですけど、この4章の1節からの始まりは実はですね、3章の28節からの続きなんです。3章28節、人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。これは考えじゃない、ロギゾマイという言葉でもっていろんなデータを集めて検討した結果こういう結論に達しましたという意味です。人が義と認められるのは信仰によるという結論に達しましたと言って。じゃあどういう信仰か。この信仰は3章の24節と言ってます。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのように与えなしに義と認められる、つまりイエスキリストの十字架の働き贖いを認め受け入れ救われることによって義と認められるということを信じることで義と認められるんだと言ってるんです。ちょっとこれがですね、我々多くのキリスト教のその真髄となるものでもって我々がしっかりと捕まえていないところなんです。イエスキリストの働きを認めて受け入れて救われるものになって義と認められるということを信じたらば義と認められるんです。口で言った信じて口で言ったらばその通りになるんです。これがキリスト教の根本なんです。私たちの受け取ったら信じまして、受け取ったと信じたら受け取ることになる、手に入ったと信じたら手に入ると言ってる、入ったら信じましたね、信じたら手に入ると言ってる。これをですね、しっかり我々が考えないといけません。でこういう問題、この問題はですね、またこのローマ人の時また同じように戻ってきます。我々が信じて義となると信じたら義となるというところは何遍も何遍も繰り返し戻ってきます。で4章に行きますと、結局何かといったら律法に従う行いでは神の義と認められない、 ということを証明しようとしてこの4章というのが書かれています。だから肉による私たちの先祖アブラハムの場合どうだろうかと言ってる。そしてですね、今度はその後でもこのダビデもというふうに2人の代表的な具体例を引用して、そしてですねこれを証明しようとしてるんです。で最初にここでもって注意しなければいけないのはですね、ここで行いという言葉が何回か出てくるんですけども、この行いという言葉の使い方に注意していただきましょう。内容的に区別をしないといけないんです。例えばですね、この4章の2節では1節からいくと、それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合どうでしょうか、もしアブラハムが行いによって義と認められるのなら彼は誇ることができます。この行いというのは何かといったら立法に従う行いなんです。これでは義と認められない、信仰で義と認められている。ところがですね、この教えが9節から22節まで続いてるんですけども、先にまとめてしまうと、行いで義と認められるものがあるんですよ。立法の行いじゃないんです。だけれども行いで義と認められるものがあるんですよ。だからその行いという言葉を我々が聞いたときに、あるいは聖書に書いてあるときに、立法の行いか、それとも別な意味での行いか、私たちが区別をつけないといけないんです。立法に従う行いでは義と認められない、信仰で義と認められると教えている。これを先にまとめてみましょう。それからダビデの具体例を取り上げましょう。アブラハムは義と認められた、そして神様と契約を成立している。これはアブラハムが当時アブラムと呼ばれた人が割礼を受ける前のことです。まして立法がイスラエルのために与えられる前のことです。まあ、どれぐらい前なのか、創世記でもってですね、ちょっと食ってて調べてみましょう。まず創世記の12章を見ていただけますと、これはアブラムが75歳の時の出来事なんですが、こういうふうに書かれています。創世記の12章の1節から読んでいくと、こういうふうにして神様はまず契約を成立した。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば、つまりこういうことをあなたがしたらば私が今度はこうしてあげるという、これは契約ですよ。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これはまあどういう呼び方をするにしても、これは契約ですというのは、あなたはこういうことをしなさい、そうしたら私はこういうことをしてあげると神様がすることをこの言ってるからです。だからアブラムがその約束のしなさいと言われたことをしなければ、神様がそのしてあげるといったことはしない。その代わりアブラムがこれをしたらば、神様はそれをせざるを得ないんです。だから契約なんです。創世記の15章に行きますと、15章の1節から読んでいくと、ちょっと長いけれども全部読んでいくとですね、こういうことがあります。創世記の15章の1節から読みましょう。これらの出来事の後、主の言葉がお幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか、私にはまだ子がありません、私家の相続人はあのダマスコのエレーゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるんでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。また彼に仰せられた、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるため、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。彼は申し上げた、神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。すると彼に仰せられた、私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山本とその雛を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。ほいてみよ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。 あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトカがその時まで満ちることがないからである。さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つ釜と燃えている竜巻があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられたと言ってる。義と認められて契約を結んでます。17章の一節からいきましょう。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全くものであれ。私は私の契約をあなた、私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名をもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、よいにわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼の神となる。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に、いよいにわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間に、私、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の放棄の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆優位に渡り、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫でない者も、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取った者も必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記さなければならない。放棄の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのような者はその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。まあ、先ほど繰り返したけど、このアブラムが神様から義と認められ、神様との契約後の祝福を受けるようになったのは、割礼を受ける前のことだったのを分かっていたけど、またましてですね、律法がイスラエルのために与えられるずっと前のことです。それだけでなくて、律法がイスラエルのために与えられ、イスラエルの民が律法に従う生活をすることがですね、定着してからは、今度はダビデを具体例として6節と思って、行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをと言ってるんです。これロマ書の4章です。そしてですよ、律法というものが与えられて時代であっても、行いとは別の道で神様、主に対する信仰によってのみ義と認められるということを証明しようとしているんです。さあ、ダビデがですね、どういう理由でもってこのロマ書の4章でもってこういうふうに言ってます。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。罪を犯しているけれども、それを罪を罪として取り扱われるようにしてくれもらっている人たちは幸いだと。なんでこんな賛美してるか、ダビデの身の上にどんなことが起こったのか、このローマ人の手紙に書いてないんです。だけどこれ調べてみる必要が出てくるわけでしょ。そしてですよ、不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いだと。これ誰のことを言ってんのか、ダビデはまだ若い頃に、まだ羊の世話をしている時代に、これは羊の世話をするのじゃですね、年取った経験を積んだ人が一人と、その下っ端で働く半分子供みたいなのがたくさんいるんです。だからダビデが羊の世話をしていたというのはですね、これまだ子供扱いされてた時代なんですよ。子供としての仕事をしていた時なんです。その時に預言者サムエルの手を通して主からの油注ぎを受けて、ソウルの後を継いでイスラエルの王様になるように任命されておりました。これはサムエル記第1の16章です。神様を信じ、神様の力を信じて、ペリシテ人ゴリアテに対して石投げ機でもって倒してイスラエルに勝利をもたらしております。これはサムエル記第1の17章です。若い頃にあった高顔の美少年だったと書いてある。ダビデは30歳でイスラエルの王様になって、40年間イスラエルに平和と繁栄ともたらしました。ということがですね、これはサムエル記第2の5章の4節で書いてあります。その間にダビデはいろんな正しいことを行った。 だけれどもここでは不法を行ったけれどもそれ許されたとも書いてある。神様がしてはいけないと指示しているもの、イスラエルの人たちの間ではしてはいけないと定められているモーゼの律法を破った、神様に罪を犯したんです。さあどんな罪を犯したか、それがどうして許されているか、これ知らなかったらこの話になります。サムエル記第2の11章を開けていただきましょう。こんな罪を犯してるんですよ。サムエル記第2の11章の1節から読んでいってみましょう。こういうことが記録されております。サムエル記第2の11章の1節からの出来事を読んでいきます。年が改まり王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼はアモン人を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。ある夕暮れの時、ダビデは床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。この女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。ダビデはヨアブのところに人をやってヘテ人ウリアを私のところへ送れと言わせた。そこでヨアブはウリアをダビデのところへ送った。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブには無事でいるか、兵士たちは関わりないか、戦いはうまくいっているかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ダビデはウリアが自分の家には帰れなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか、なぜ自分の家に帰れなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の墓もイスラエルもユダも仮岩に住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけ家に帰り飲み食いし妻と寝ることができましょうか。あなたの前にあなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことはいたしません。ダビデはウリアに言った。では今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。そこでウリアはその人翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の家で食べたり飲んだりさせ彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝たかで寝た。ほいて自分の家には行かなかった。朝になってダビデはヨアブに手紙をかけウリアに持たした。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し彼を残してあなた方は退け、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいると知っていた場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちダビデの家来たちが倒れヘテ人ウリアも戦死した。そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告する時、使者に命じて言った。戦いの一部始終を王に報告し終わった時、もし王が怒りを発してお前になぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベジェシェテの子アビメルクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて手別で彼を殺したのではなかったか、なぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい。こうして使者は出かけダビデのところへ来てヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。敵は私たちより優勢で私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。すると城壁の上からいてたちが私たちの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にました。ダビデは下に行った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらの者もあちらの者も滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を力づけなさい。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛みから死んだ。門が開けるとダビデは人をやり彼女を自分の家に迎えた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは死の御心を損なった。どういうことか分からないと思う。ヘテ人ウリアの妻を見初めて自分の地位を利用して姦淫を行っているんですよ。それだけでも罪なんですよ。それだけじゃない。その上でその女が身ごもったと告げられたらば、夫ウリアとの間でできた子供に見せかけるようにウリアに向かっていろんな拘束をしているんです。ところがですね、ウリアはダビデの思惑の通りに行動しませんでした。だからウリアを戦場に送り出して敵の手で殺させるような計画を立てて実行しております。ダビデ自身はウリアに直接殺さなかったというのもの 実際はダビデが殺してるんです。そしてウリアの妻ベタシバを自分の何人目かの妻にという目かけにしております。これが不法でなくて何か、これに対してですね、神様の法では預言者ナタンを通してここまで言っております。同じサメル記第2の12章に行ってみましょう。主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来て行った。ある町に2人の人がいました。1人は富んでいる人、1人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育った1頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて、自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデはその男に対し、激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は哀れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたこそその男です。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王とし、ソウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのに、どうしてあなたは主の言葉を下げすみ、私の目の前で悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたは彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から絶えない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこう仰せられる。聞け。私はあなたの家の中から、あなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼を公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でそのことを行おう。さあ、それに対してです。何を言ったか。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれてくる子は必ず死ぬ。気をつけてください。この13節何て言ってか、私は主に対して罪を犯したと言ったという、そんなもんだけじゃないでしょ。だけども、これだけの言葉でもって預言者ナタンを通して主が何と言ったか。主もまたあなたの罪を見逃してくださった。あなたは死なないと言ってるんです。これを賛美したのが詩編の32編なんですよ。1節2節なんです。こういうふうに言ってます。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。心に欺きのない人に対して主は罪を覆ってくださると賛美しちゃってる。いや、それだけじゃないんですよ。これだけ罪を犯した者に対して神様は何を言ったか。エレミア書の23章を見ていただきました。エレミアの23章では5節と6節とでもって預言者エレミアは通して主の見つけとしてこう言ってます。エレミア書の23章の5節から読んでいきましょう。見よ、その日が来る。主の見つけ、その日私はダビデに一つの正しい和解枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国を公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は主は私たちの正義と呼ばれよう。ダビデの家系から一つの和解枝を起こす。これイエス様のことですよ。だからダビデ自身は何をしたか。神様から、主から義と認められることは何一つしていないんです。なのにダビデ自身はその罪が許されちゃってる。自分の子孫からイエス様が生まれるところまで来てるんだと言ってる。さあ、そこでもってですね、問題となるのは、じゃあダビデの罪が許されて神様によって義と認められたのはダビデが割礼を受けてからなのということに基づいているのかというの問題なんです。 神様と割礼で関係を持ってるからダビデが許されたのか。9節でもって4章ローマ書の4章の9節で、それではこの幸いは割礼のあるものだけ与えられるでしょうかとまず質問を受け出しています。それとも割礼のないものに与えられるでしょうか。で答えはですね、こう言ってます。私たちはアブラハムにはその信仰が義と満たされたと言っていますが、どのようにその信仰が義と満たされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか。また割礼を受けていない時にでしょうか。で答えがですね、割礼を受けてからではなく割礼を受けていない時にですと言ってる。割礼を受けているから神様は罪を許して義と認めくださると言えないのではないかという。なぜかと言ったら、アブラハムは割礼を受ける前に、割礼を受ける十数年前に神様によって彼の信仰は義と見なされたと言ってるわけです。それだけじゃない。実はですね、このローマ書人への手紙の4章に入ってから10節のところまで書かれていないんですけれども、3章の28節の続きとして、ダビデは立法の行いによって神様から義と認められたんじゃないということも、これはっきりするのをですね、ここで導こうとしているんです。なぜかといったらですね、ダビデはモーゼの立法をどれぐらいまで破っているのか、神様はどれほどまで罪を犯しているのか、今から調べてみましょう。出エジプト記の20章の1節からその10回というのをまず見て読んでみたいと思います。どんなものなのか。神様がモーゼに向けて与えた10回はどんなのか。出エジプト記の20章のまず1節から読んでみましょう。こういうことを言ったんです。それから神はこれらの言葉をことごとくつけて仰せられた。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出し、あなたの神主である。あなたには私の他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それを拝んではならない。それに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父のところを子に報い、三代四代にまで及ぶし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆を乱れに捉えてはならない。主は皆を乱れに捉える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目にはあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲いの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、それを聖なるものと宣言された。あなたの父と母とを敬え、あなたの神主が与えようとしておられるうちであなたの弱いを長くするためである。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の罪、妻あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、色場、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。これは10回なんですよ。さあもうこのダビデは何をしたか、まず簡単に言いましょう。13節、殺してはならない、罪のないウリアを殺してですよ、計画殺人ですよ。勧誘してはならない、ウリアの妻バデシバにしてるでしょ、強引に自分の地位を利用してやったでしょ。隣人の妻を欲しがってはならない、少なくとも3つの罪を犯してるんですよ。まだ実はあるんだけども、これぐらいでやめていきましょう。偽証してます、偽りの証言もしてる。このように神様の律法というもの、モーゼを通して神様がイスラエルのために与えた律法から見ても、ダビデは律法に従う行いによっては義と認められたないんです。どういうふうにしてダビデは義と認められているのか。自分で義と認められたと言ってる、私は幸いだと言ってる。どんなふうにして認められたのか。自分の罪を認めて神様に謝ったらば、罪の悔い改めさえすれば神様はその罪を許してくださると信じていたんですよ。で信じた行動に出たんです。そして罪を許されたものと信じて前進してるんです。この信仰を神様は義と認めているんですよ。もう一度繰り返しましょうか。罪は罪です。だけれどもその罪を認めて神様に謝ったらば、罪の悔い改めをしたらば、神様はその罪を許してくださるということを信じていたんです。そしてですよ、自分の罪を謝った、私は主に罪を犯したと謝った。 だから罪は許されたと信じてダビデは前進しようとしている。これを神様は神の義と認めるんです。これ現在の私たち言ったヨハネ第1の手紙1章の9節がそれになるんです。こう教えてます。もし私たちが自分の罪を言い表すのは、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。罪を犯したと分かったら神様に告白をして謝れば、神様はその罪を許すと約束している。その上で全ての悪から、これ原本では不義から、義でないものから清めてくださるという約束しているんです。罪を告白して悔い改めをしたらば、その罪が許される、そして義と認めてくれると信じて、信じた行動に出たということが必要になる。そうしたらば義と認めてくれるというんです。だからですよ、気をつけるからよ。神様が罪を許してくれはったということが分かったら、罪が許されたという行動を取り始めます。神様が罪を許してくれたと分かるまでは、そういう気持ちになるまでは、感覚のように分かるまでは、神様に謝り続けますと言ったとしたら、いつになったって義と認められるものになってこないんですよ。ずるしくやったらいいのか、そういう意味じゃないんだけれども、神様は絶対に約束した通りに罪を誤って許してくれると言ってる。だから謝った、許してもらった、ありがとうございます、前進します、これで初めて許してくれるんだと言ってるんですよ。これキリスト教の真髄ですよ。これが許してくれたと分かったら前進しますじゃない、許してくれたと信じて前進したら、その信じたものに対して神様許してくれるんです。癒されたと信じて動いたら癒しが現実なんです。癒されたら合意がダメなんです。与えられたら信じたら与えられるんです。だからですよ、神様の言葉、約束では、私はが罪を告白し謝ったら許してくださった約束をしてくださっている。私は罪を謝った、だからもう許されている、だから私は許されているものとして前進していこう動いた時に、初めて義と認められるんです。つまり神様の言葉、約束に対する信仰で義と認められるんですよ。この点をですね、ここから覚えていきましょう。ロマ書4章の11節に行ってみましょう。彼はアブラハムは割礼を受けていないとき、信仰によって義と認められたことの証人として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められる全ての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。これはこのままでいいと思う。13節というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰の義によったからです。もう一回調べてみましょう。創世記の15章にまた戻らなきゃいけない。本当に信仰によったのか、こういうことが書いたんですよ。15章の1節から読んできます。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムを恐れるのは、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた、神主よ、私に何をお与えになるのですか、私にはまだ子がありません、私家の相続にはあのダマスコのエレゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるんでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるのはそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。そこで彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。だからそうなってくると、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその人に与えられたのは、立法によってではなく信仰の義によったからです、というものになるわけです。その先14節聞きましょう。ローマ人の手紙4章の16節です。14節です。もし立法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。 それは恵みによるためであり、こうして約束は全ての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たち全てのものの父なのです。まあ、別に大したことないけど、この15節って立法は怒りを招くものって、これ説明が必要かもしれない。オーゲーというのがですね、これ怒りという言葉なんです。立法を破ることでもって、立法に従わないことでもって、オーゲーを作り出す。この怒りというものですね、立法は怒りを作る、あれマルクというふうに書いてあると、こういうことが書いてあると、私たちが考えてしまうのは、すぐにこれを神の怒りと考えちゃうんです。すぐにこれを考えてしまう。立法は破れば神様が怒りを出すという解釈にしちゃうんです。立法は神様が怒りを与えるために決めたものではありません。逆です。神様が立法を与えたのは、その立法に人が従うことでもって、サタンが持ってくる攻撃から守られ、サタンが持ってくる苦しみに遭わなくて済むようにするためのものなんです。それでそれだけじゃない、神様が準備している恵み、祝福をサタンに妨害されないで受け取ることができるようにするために立法というのを与えてるんです。だから怒りをもたらすと、これはサタンが持ってくるものなんですよ。立法を破ることによってサタンが持ってくる束縛、苦しみに遭うものとなる。だけど立法がなかったら違反もないという、これはパラバーシスというギリシャ語です。こういうことをしたらば神様に対して罪を犯すということを知っていながらも、あえて罪を犯す、これがパラバーシス、違反と訳されている言葉です。違反がなかったらば、こういうことをしたら神様に対して罪を犯すことになるという基準がなければ、罪になるということを知っていながら神様に罪を犯すということはできなくなるわけでしょ。基準がないんだから、これが罪だと言われなかったら罪でもないんだから。だからこの15節で言ってるのは、なんか難しいこと言ってるみたいで、当たり前のことしか言ってないんですよ。17節から行きましょう。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものあるもののようにお呼びになる方の見舞いでそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。これはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んでも同然であることと、猿の胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰はますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義と見なされたのです。この21節、以前にも説明したけど、もう一度言ってみましょう。彼には約束されたことを成就、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。この文だけをですね、日本語に訳されている文から受ける印象だけを取ると、これ私だけかもしれないんだけども、私のこの文から受ける感じというのはですね、アブラハムに向かって、あなたそのこんな風にたくさんになると言った約束を神様は現実する力があるということをアブラハムは信じた。そして神様がどんな風にするのかそばで見ていたという感じを受けちゃうんです、この文からは。皆さんどう受けるか知らないけど、私はそう思う、受ける。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。神様がやってくれる、だから私は何もしなくていい。アブラハムにしては傍観者の立場を取っているような感じを私に受けちゃうんです。だもんだからですね、原本を調べてみました。この21節の場所はですね、文法的に言いますと、これは2つの文から成り立っているんです。文法的に分けると2つの文に分けられる。1つはですね、アブラハムは約束されたことを固く信じた。でもう一つは、彼アブラハムは行動に移すことができた。この二つの文からくっついてます。さあ、こういう説明を加えるのは適当かどうかわからないんですけれども、神様とはどういう方なのかちょっと調べてみましょう。アブラハムはどのようにして望み得ない時に望みを持って信仰に発展させることができたのか、そしてその信仰に基づいて自分が希望していたものを現実にしたのかという、この信仰の原理をちょっと勉強していきましょう。 神様という方はどういう方かというと、こう17節からこう教えてます。彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるものにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。これはあなたの子孫このようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んでも同然であることと、サラの体の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰はますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。神様はどういう方かといったら、まず死んでいる人に向かって、感覚の上から見たら死んでいると言わなければいけない人に向かって、生きていると宣言して生き返らしちゃうんです。その良い例がですね、イエス様がヨハネの福音書11章でもってラザロを生き返らした時にそうでしたでしょ。それからもう一つはですね、神様という方は感覚の上から見たら存在していないものを存在していると言って存在するように命令しちゃって、それで存在させちゃうんです。だからですよ、私はあなたをあらゆる国の人々の父としたという神様の言葉、約束を信じたアブラハムは、自分の肉体を見たらば、感覚から来るものから判断したらば、とても自分の妻サラとの間で子供ができる状態じゃない時なんです。その時に望みを抱いて、私に跡取りが生まれる、その跡取りからたくさんの子孫が生まれるという希望を抱いて、神様の約束を信じたと書いたんです。実は順序この逆なんです。アブラハムは神様の約束を信じた、あなたからたくさんの子孫が生まれる、あなたはあらゆる国の人々の父となるという神様の約束を信じて、年齢的に言って、肉体的に言って、感覚から来るものから見たら子供が産めるとは思わない時に、子供が産めるということを望むことができない時に、神様がこう約束しているんだから私にも子供が産めるんだろうという希望を持ったと言ってるんです。希望を持って、その希望を信仰に発展させるためには、その出発点となるもの、基盤となるものが必要になります。これはですね、その人にとって、希望を持とうと思う人にとって有利になるようなことにばかり適用するんじゃないんですよ。マイナスになるものに対しても同じことが言えます。こうなってほしくないと望んでいるものに対しても現実になってきます。どういうふうにしたらですね、この希望というものを持つことができるようになるのか、簡単なんですよ。うちに帰って皆さんやっていただきましょう。一つのですね、大きな紙を持ってきて、まあどんなふうに置くにしてもですね、紙のあちこちに点を打つんです。そしてですね、この紙のこちら側はもっと裕福になる、こちら側はもっと健康になる、何でもいい、自分の望んだものを置けばいい。そしてですよ、この点とこの点とこの点といろんな考えてみる。そしてですね、この点をつなぎ合わせていきますと、何か一つの図が出来上がってきます。つまり点と点と線で結び合わせていくと、何かこう図ができる。こうやってつなぎ合わせていくと、最後にどうなるか、設計図ができるところまで来るわけです。皆さん自身がですね、家を建てる設計図を見たことがあると思うんです。自分の家じゃなくても他の人の家でもいいから、設計図を建てるのを見たことがあると思う。あるいはですね、一つの機械を作る時の設計図を見たことがあったらですね、私の言うこと分かっていただけると思うんだけども、その設計者の頭の中には何か一つの姿を描いているんです。まだその存在していない姿を描いているんです。その頭の中に描いたものを、この画面の上にこういうふうに持っていくわけですよ。そしてですね、描いたものをこの図面に描きます。この部分がこういう形であったら、こういう働きをする、こういう働きをする部分と、こっちの部分とこうやってつなぎ合わせたらば、これが一つの機能を果たすようになる。たくさんの情報を、細かい一つ一つをこうつなぎ合わせて、頭の中で、あれは心の中かもしれないけどもですね、この描いている図を
この図面に表すわけです。その時にですよ、サタンが持ってくる情報に基づいて一つの設計を作り上げるのか、あるいは神様が持ってくるものに基づいて一つの図面を作り上げるのか、あなたが選べるんです。サタンはあなたの感覚を通して情報を持ってくる以外に情報を持ってくる道がありません。だからあなたの感覚に基づいて一つのこの設計図を作るか。このアブラハムの立場だったら、私はもう100歳にもなった、人生おしまいだ、私の体も死んでいると同じだ、妻サラの体も結婚してこの方何十年にもなるのに子供も産むことのできなかった、まして90歳にもなって今さら子供が産めるもんじゃない、神様私に向かって私から子供が生まれる、ほいと子供はこんなふうになると言ってるけれども、私には気休めとしか考えられない、どんなことをしても子供を産めると望むことはできないという方に目を向けて、その姿を描いたらその姿はここに出てくるんですよ。そうすると子供ができないという設計図が書き上がります。この設計図ができたら、この設計図ができたものを今度は技術屋に渡したらどうなるか。技術屋の方では、要するに建築会社ってこれ施工屋飛んでます。施工屋に渡したらどうするか。あとは自動的ですよ。施工屋はこの図面を見て、あ、これならこれとこれとこういう材料を集めればいい、材料を集めます。これで組み立てます。そしたらこれうちができちゃう、実物ができちゃう、存在いたします。でこの設計図が細かに書かれていればいるほど、施工屋は材料を集める集め方が楽になります。どのものを集めていいか知ってる、どれぐらい長さなのか、どういうふうに切り込みつけたらいいのか分かっちゃってる、だから組み立てるのも楽です、パッとできる、だからパッと現実になる。逆にですね、今度は神様は私と妻サラとの間で子供が生まれた約束をした、神様という方は死にも生き返らせているぐらいの力がある、感覚上から見たら存在していないものに対しても存在していると言って実際に存在させちゃってる、だから神様はどういうことを私にするかは分からないけれども、私の体と妻サラの体とを変えちゃって子供が生まれ体にするんだろう、いつそうするのか、いつ妻サラが妊娠して子供を産むようになるというのか、楽しみだというものを頭の腹あるいは霊の中で描いて、その設計図に書いたらばどうなるか、細かいところまで書き込んでいったらどうなるか、セコアに渡されたらどういう材料が必要でどういうふうに組み立ったらいいのか分かるから、すぐに現実になるんですよ。この時のこのセコアというのがあなたの信仰なんです。セコアの使う材料があなたの口から出る信仰の告白なんですよ。それだけなんです。で組み立てればそれで現物になっちゃう。だから信仰の出発点は希望なんです。希望というものには細かい点に至るまで、この設計図を細かいところに至るまで書き込んでおくことでもって、より鮮明な設計図になります。そしたら施工屋の方では必要とする材料を集めさえすれば、あとは設計図に通りに組み立てていくだけということになるんです。どうしたらいいか。片側ではアブラハムは感覚から来るのがあったんですよ。片側では神様からの指示がありました。さあそこでアブラハムはここでもって何か設計図を書いて、最後にこれ施工屋に渡して組み立てるまでしなきゃいけない、全部子供ができない、どうしたか。アブラハムがやったら何をやったか。感覚が来るのは要するにこれサタンの方から来るやつですよ。サタンから来るものは徹底的にどかしちゃった。年が100歳だろ、そんなもん関係ない。体が死んでる、そんなもん関係ない。女房が今まで子供産んだことない。90歳になるばあ様だ、そんなもん関係ない。それで確実に神様の法にだけを向けて、神様の法にだけの言葉に従って設計図を描いたんです。だからあと施工屋に私たちの材料です。集めて組み立てるんだから、パッとできるわけで、ね、子供生まれちゃうんです。厳密になってくるんです。だからこの設計図を書いた時点でまた今日現実になるのか明日現実になるのかと期待しながら毎日を過ごしているんです。だからアブラハムは、原本では彼は約束されたことを固く信じました、そして行動に移すことができましたというのが現実となると21節教えているんですよ。 そして22節、この一連の動きが彼の義とみなされたんだと言ってるんです。どうして彼の義とみなされたか。この設計図を描く段階から神様の約束言葉だけを基盤にして描いているからです。これが信仰の義とみなされているんです。だったらばこんな質問があります。じゃあ現在私たちどうやったら、何を信じたらば義とみなされるのか。その答えがローマ人の手紙4章の23節から25節まで教えているんです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけではなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中に蘇らした方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。イエス様は私たちの罪の贖いのために十字架で死んだ。身代わりとして罪の支払いを済ました。うちを作った神様は人間の身代わりとして罪の支払いを済まして、イエス様を死ぬ中で蘇らした。で、私たちがこのイエス様の働きを信じることによって義と認められる神様がしたと言ってるんです。簡単でしょ。どうやったら義になるのか。こういうのをですね、私たちが理解することでもって神の義になる、神様が義と認めてくれると。難しいことか。難しいことじゃない。イエス様がこれだけのことをしてくれて、私たちは義と認めてくれてる、だから私は義になってると信じたら、それ初めて義と認めてくれるんですよ。あなたが信じるか信じないか、そこだけなんです。この言葉を信じたら約束されているものが現実になる。信じなきゃ約束されているものが現実にならない。それだけなんです。ここでもってですね、5章に行ってみましょう。まだ時間があるから大丈夫でしょう。5章の1節から読んでいきましょう。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入られた私たちは、神の栄光を喜んで大いに、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちが弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりなく私たちのために、今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエスキリストによって私たちは神を大いに喜んでいるのです。さあまずこの一節に行きましょう。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との和解を持っています。各地で和解を、平和を持ち続けようではないかというのを書いてる。どんなことがあろうとも、私たちが主イエスに対する信仰を失わない限り、私たちはイエス様を通して神様と平和を持ってます。神様と切ることのできない関係を成立させている。神様の方で切ります。2節、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導きられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。まあ、だからイエス様によって与えられた恵みによって神の栄光を現実することができることを喜んでいるという。ところが3節いきましょう。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すということを知っているからです。まあ、この患難、これ迫害です。だから神の栄光だけでなくて迫害さえも喜んでいる。どうしてかといえば、迫害を喜ぶことでもって忍耐が生まれる。神の栄光が現れるのを焦らずに待っている忍耐が生まれる。忍耐によって品性を生み出している。実はですね、この品性という言葉、これ実際困った言葉なんですよ。どうしてかというと、 ここの4節でもって2回品性という言葉が使われているんですけど、ギリシャ語ではですね、ドキメイという言葉が使われているんです。ドキメイという言葉が使われている。全部7回しか使われていないんです。そのうちの2回がもうすでにこの5章の4節で使われちゃった。他はどんなところにどんな日本語に訳されているのか言ってみましょうか。まず最初、コリント第2の手紙の2章の9節では、これはもうまともな訳をしてないんだけども、コリント第2の手紙の2章の9節ではこういうふうな日本語に訳されています。私が手紙を書いたのはあなた方が全てのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのです。試すため、これはドキュメイという言葉です。その次いきましょう。同じコリント第2の8章の2節で、8章の2節で、苦しみのような激しい試練の中にあっても彼の満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにあるにかかわらず溢れてその惜しみなく施す富となったのです。ドキュメイというのはこの激しい試練の中。その次、同じ9章のコリント第2の9章の13節で使われています。この技を証拠として彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。証拠としてという言葉です。その次、13章の3節でもって言ってます。こういうのはあなた方がキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対して弱くはなく、あなた方の間にあって強い方です。証拠を求める。もう一つあります。ピリピの1章の、いや2章の、失礼しました、ピリピの2章の22節でもって使われています。こんなふうに書いてある。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方が知っているところです。父が、いや子が父に仕えるようにして彼は私と一緒に福音を奉仕してきました。この立派な働きぶり、働きぶり、証拠、証明する。ギリシャ語の意味は何かって、このドキュメという言葉はですね、何々を証明するための動き、過程をドキュメと言っているんです。これを通して希望を生み出すことができると言っているんです。これどんなのか言いたいんだけど、私の時あと30秒で時間がなくなっちゃう。だからこれだけね、しておきましょう。まあ、だからこのドキュメント、この品性なんていう言葉がですね、訳されているけれども、品性っていう言葉はですね、ドキュメントというギリシャ語であって、他のところでは試す、試練、証拠、証拠なんていうふうにして表されている。元の意味は、証明するための動き、過程を表しているんだということを覚えていただければ、このですね、この苦しみを通ってその品性が生まれる、どうのこうのという、何を生まれようとして教えているのか、はっきりと分かるということになるわけです。お祈りいたします。